TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
ちょっと今ためがあったね。
今ちょっとドクターペッパー飲ませていただきました。
ドクターペッパー美味しいよね。
はい。
最高です。二人で今半分ずつ飲んでです。なぜなら一本は飲めないから。
なぜなら一本二人で分けるから。
そう、私たちはいつもそんな仲良しなわけないだろうって。そういうことじゃないわ。単純に飲みきれんのじゃ。炭酸一本飲みきれんのじゃ。500?350?350 かそれ。
炭酸はね、そうですね、うん。懐かしいですね。あの 500ml とかを飲んでた時がね。
いやほらさ、蓋がついてるやつだったら大丈夫なのよ。ペットボトルなら全然2時間をかけて飲めるけど、いわゆる缶のプシュリは、もう無理よ。
はい、
その炭酸と私たちの戦いよ。炭酸が抜けるスピードと私たちの胃袋がパンパンになるのの戦いよ。
そうそう
そう、
空気が出ますからね、私たち。
私今お腹が張っててさ、ってもう先週のウンクスの次
にやめましょう。今日は上品なお話にしましょう。
さあ、それでは毎回間違えました。
先週は本当にひどかったです。
先週は申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。しした、
毎週金曜日夕方5時から放送されるこの番組、いえ配信ですね。皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。もう金曜日までたどり着いただけで偉い、偉すぎる。偉すぎる。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーしていく、そんなトークプログラムとなっております。
はい、
今よくゲップが出るところでしたよ。やばいですよ。先週に引き続き今週ほら、ドクターペッパーを今飲んだことによるね、ゲップが出そうになって。本当、小学生ですよ、小学生。ということで。今週もお疲れ様です。
まあ、そうでした。
我々はまだ、はい、これ収録は火曜日なんでね。ありがとうございます。昨日さ、
はい、
私たち、柿山の社長とご飯食べたんですよ。
はい、そうなんです。
社長が、なんか誕生日やってくれるって言うから、はい、じゃあありがとうございますって言って、はい、もう私たち柿山とズブズブだからさ。柿山とズブズブだから、おかきズブズブの中だから。
おかき神だから。
そうそうそう。おかき神、柿山の社長と、あと、某百貨店の MD さんを。
そうですね。
マージャン大臣の方ですね。
大場座さんを、すごく聞いてくださってる。聞いてくださってるご兄弟で。そう。方を、柿山さんのデパート協会の中から情報を得て。
そう、連れてきてくださって、はい、で、ご飯食べてたんですよ。うん、で、まあ、美味しいお蕎麦をいただいて、ああだこうだ喋ってたんですけど、そこですごい話聞いちゃったんだよね。
そうなんです。
この話から今日始めて、で、その話していいんですか？していいんですか？って言ったら、
はい、
あ、大丈夫だと思うよって言ってたから、
はい、
言っちゃうけど、
はい、
まあ、私たちと柿山さんの縁ってどっからできたかっていうと、
はい
はい、うん、古川さんが、TBS ラジオの偉い人古川さんが、はい、バレンタインになぜか私に柿山のせんべいをくれるっていう、こう、全方位に少しずつ間違ってるところが最高で。
全ては古川さんから始まりました。
そうなんです。古川さんが私が小麦粉あんま食べないからっていうんで、柿山のおせんべい持ってきてくれて、私たちが柿山最高、柿山を持ってくるやつは信用できるみたいなこと言って、バリバリ食べてっていうところから始まって、で、柿山聞いて、の人がそれ聞いてくれてみたいなところで流れで始まった中で、はい、いくつか柿山メールを皆さんからいただいてるんですけど、その中の、お一人で柿山に対して熱
い
情熱があった方がいらっしゃったんですけど、
はい、
なんとその方中途採用で柿山にお入りになられるかもしれないそうですなんかいやこでなんでかってなんでそれ知ってるかっていうと、もう通達はした後らしいんですけど、柿山さんがのところに中途採用で受けに来た人が、
はい、で最初は身を明かさずに、
その
中途採用に対して来たと、
うん、
ね、いろいろ柿山はこういう風に打っていきたいっていう話をする中で、最後の最後にもう社長が忙しくってもう席を立とうとした時に、あ、実は私大場座さん聞いてたんですけどっていう話になって、
あなたもしかしてみたいなところから、言ったら名前覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。
はい、
ただ、実際にお勤めになるかどうかは分かんないけど、会社としてはもう OK だっていう意思表示はされてるって、
はい、受け入れたいっていうことでおっしゃってて、
はい、すごくない？
やっぱ だからこれな、誰がすごいって、やっぱ古川道祖神がすごいってことですね。そうですね。
ついに我々ね、スパイを入れ込むことに成功しましたよ。リスナーというスパイを掛け山の内部に入れ込むことに成功しましたよ。これはもうね、やりたい放題ですよ。
あ、ごめんなさい。私たち、掛け山さんから一銭ももらってないですから。もらって
ない
ですよ。
なんなら一銭も出させないっていう。
そうです。あの、綺麗に昨日のおそばも割り勘にしましたから。
そうそうそうそう、ね、
本当に、ただの、
ただの飯会。
ただの飯会にもなってるんですけど。
ただ、そそのかしてはいます。社長、全員におかき配って100人でおかきたバリバリ食べるだけのオンラインイベントやりましょうよっていう。
そうそうそう。
柿山に得があるのかなのか全然わかんない。
何の私たちも何の喋りもなしの、ただみんなでずっと食べてるっていうね。
バリバリってね。うん、新しい。
ASMR、それ何みたいな。
そう、バリバリバリバリ。
これ豆の入った。あ、そうなんだ。
バリバリ。揚げたやつバリバリバリバリっていうだけの。そのオンラインイベント、誰が得するのか全くわからない。
新しい形です。そうそう。
ね。でもなんかすごいのが、柿山社長の話を私たちが散々してるから、社長がこれでどっか別の、飲食店かなんか行ってご飯食べてたら、帰りに20代の女の子に、すいません、柿山の社長ですかって言われた。もう、プライベートが慣れなくなってきてる。すいません、柿山、私、オーバードさんリスナーなんですけど、もしかして、柿山の社長さんですか、
まんざらでもなさそうですよね。
ちょっと嬉しそうだったよね。そうそうそう。
有名人に乗って見たかったんですよ、
ね。何とか言ってたよね。おかしいことになってるから、いいけど、リスナーさん全然、そして社長も喜んでるからいいけど、冷静に考えてくれ、柿山の社長だ。
タレントではない。
タレントではない。タレントではない。そう
なん
です。でもすごい、ついに内部にね、
うん、
リスナーが、てか、もともと内部にいた人がリスナーになるって違うから。
はい。
もともとリスナーを入れ込むっていうのは、これスパイですか、はい、スパイ行為ですから。
そうですね。これどんどんやっていきたいですね。
どんどん、もう次はオラクルですよ。あ、日本オラクルに。
オラクルもいいですね。オーケストアもいけますね。
オーケーもね、はい、中途採用のとこ、みんなどんどん応募していこう。で、最終的に、大技さん経済圏みたいに作って、大技さんのリスナーだけが得をしていくような。
ただみんなちゃんと出世して。
そう。
ちゃんと出世してって。
で、なんか、なんて言うんだっけ、そういうの。東京タワーの下にあるじゃない。
ないや、
東京タワーの下にさ、その団体のさ、フリーメイソン。
フリーメイソンは、
フリーメイソンの。
フリーメイソン。
その事務局って確か東京タワーの下にあるのよ。で、フリーメイソンみたいな感じで、オーバーザメイソンっていう。オーバーザメイソンっていうのを作って。
フリージェイソンでいい
じゃん。いやいや、フリージェイソンだと金曜日の、大変な人殺しする人がこう、自由になっちゃうの、みんなちゃうから。
いいですね。
よかないだろう。危険だろ
う。あ、っていうか、
フリージェイソン。
いいですね。フリーウィノナ。いろんなところにいるっていうね。うんうん、
そうですよ。
実は。
そうですよ。いろんな、実はあいつオーバーザさんっていう、もう、ま、我々が地球を支配していく側になってるんですよ、もう。もうね、レッツ陰謀論。
なんかちょっと暗号みたいのを作りません？
あ、だから自分で自分に、ハッシュタグでしょ？
これもちょっと、だから、
向こうから来た。
向こうから
やるの、そう。
そう、ちょっと小腹の下ぐらいでこうってやると。
あ、あいつも。なるほどね、みたいな。うん。
あいつもね。
そう。フリージェイソンでしょ？ジェイソンが自由になっちゃうっていう。で、それの、で、やっぱりあれですよ、オーバーザさんのリスナーがいろんなとこに、あなたもフリーになったじゃん。フリーホ
ーム。あ、私もフリージェイソンだ。
そうなんですよ。あなたも野に放たれたのよ。フリージェイソンじゃん。だからもうみんなでフリージェイソンしてって、で、もういろんなところに入ってって。
本部どこにする？だって東京タワーの下埋まってるでしょ、もう。
じゃあスカイツリーの下あたり下町下町押し上げ
交通の便もある
それ、バカの東東京の人間とっちゃな、東東京じゃないけど、上等の人間とっちゃあっち便利なんだよ。
そうだけど。
あんたがね、多摩の方に住んでるからね。
多摩から行きに行く。
多摩から、多摩の方にさ。
だって一回中央に、東京多摩経由して、
そう
フリーメイソン経由して
くるフリージェイソンだから、そうそうそう。いや、スカイツリーの下でさ、下町だからちょっとさ、帰り浅草とか寄ってさ、水上バスとか乗ってさ、
ハッシュタグちょっとへそのところで、
そうそう、へそピュッてやってさ、いいんじゃない、楽しいんじゃないこれ。
あ、いいですね、うん、フリージェイソンクラブ作りますよ。よ
FJC
私たちってさ、口ばっかりだから。
そこがいいのよ。
口ばっかりだから。
口ばっかりだけでここまで来たんだから。
オラクルカードも作ってないし。
でも、今度、
え
番組グッズちゃんと作ります。はい、どうもありがとう。これは本当にやります。これは本当にやります。なんとですね、オーバーザさんのグッズを作ることになりまして、詳細は来週だっけ発表。詳細は来週ですけど、いろいろ作ります。T シャツとか、パーカーとか、あと、堀井さんのゴリ押しで、これ誰が買うのかなっていうウエストポーチもできる。
ウエストポーチいいじゃん。
ねえ。
はい。
あと堀井さんが、いやー、私絶対これ自分では被らないって言った帽子ね。
これ絶対かぶらないって言ったけど作るっていうね。
で堀井さんがその帽子をかぶってウエストポーチをした状態で写真を撮ったんですけど、完全に不審者でした。完全に不審者だったんですけど、
ゲートボールデビューみたいな感じでした。
そうそうそうそう、日に焼けたくない人、どうしても日に焼けたくない人みたいだったんですよ。そう
そう、でも楽しいグッズがいっぱい出来上がりますから、これから
来週詳細をね発表します。で私たちだってやるときはやるんだよ。
そうですね。
まあ、業者さんがやってくれたけどさ。
オンラインイベントはやりましたけど、うん、あ、それだってやったもんね。だからパックでやりたいって100人集まって、
オンラインイベント。オンラインイベント2回やったでしょ。
そうですよね。
日本漏れ川柳めっちゃ面白かったな。誰も覚えてないのな。で、あと、実イベント。本当のイベント。これも今企画中です。
実イベント、はい、やりたいです。企画中です。企画中ですよね。
これ大丈夫、企画中。なんか私たちいつもそれで、うるさい感じだよ。スタッフに、大丈夫かしら、あれ進んでるかしら。
やってる、うん、やってるって。
それも企画中です。ですので、そちらも、そのうち発表できると
思います。玉結びが武道館じゃないですか。
あれには勝てんだろう。玉結びっていうラジオ番組があるんですけど、
はい、
あそこはだってもう
武道館でされるらしいですよ。
だって芸能人もたくさんいるし、玉ちゃんもいるしさ。
はい。
赤江堀井だと赤江だろ。フリーになった、フリーになったあと、いいですか？あとはみんなこうね、お笑いの人とかシンガーの方とかいっぱいいる中で、
そうです
ね、ジェーンス一人じゃどうにもなんないですよ。私たちもうちょっと手弁当で行こう。
そうですね、
カラオケやりたいよね。でもさ、私たちのカラオケを聞かせるのってただの拷問じゃん。私たちのカラオケを聞かせて金を取るってもうさ、もう地獄じゃないですか。
ちょっとまあ皆さんのもまあ考えたりとかね、なんでしょうね、そうバザーもしたりとかね。そうね。
まあだから宴会っぽいことがやりたいよね。
うん、そう。ザ宴会がいいですね。
う
ん、
そう、別に私たちのこう面白トークイベントとかっていうよりは、うん、みんなで車座になって、うん、フルーツバスケットやりたいんで、あ、絶対気がする人がいる。いいですね、フルーツバスケットでアキレス腱切るやつがいる、絶対。
昭和の時代の宴会をやりたいですね。
今でも平成生まれの子たちがたくさん来るんだよ。
ああ、まあ、でもだからほら、やったことないじゃないですか。
昭和のね。うん、そうね。
そうそうそう。そう、
昭和の。ゴム弾やろ？もう絶対気がする。もうとにかく気がするイメージしかない。フルーツバスケットも、こうなんかこう。
みんな、保険会社をやっぱりスポンサーに取ろう。
てかそう、で、保険をその日入ってもらおう、みんなで。
1日保険。
そう、300円ぐらいの。それで、フルーツバスケットとかでドーンって言って転んで骨折れたら大丈夫。うん、
保険。ブースがあるから、保険の。
保険のね。
そのまま。
そう。ゴム弾もやりたいじゃない？
そうですね。
ケンパも多分怪我人出るでしょ。そうですね。私たちが怪我をしない遊びって何なの？
コックリさんみたいな。
コックリさん。それはね、コックリさんか。今のコックリさん怖いな。
みんなでこ
れ。今のコックリさん、今やるコックリさんめっちゃ怖くない？あれ確実に動かしてる人いたよね。絶対誰かが動かしてたよね。
今怖いね。この年でやるコックリさんは怖いね。みんなもう手に何らかの気があるからね。
そうそう、もう必ずそう。
みんなこの手の
先っちょに ET 並みに光ってるからみんな。そう。
先っちょに何かを抱えてきてしまったから、うんうん、この指の先に。そう。怖い。
演歌みたいよ。この指の先に。あんなことよくやってましたね。
旅行にも行きたいですしね。バス旅行とかね。
バス旅行行きたいですね。
行きたいですね。
温泉とかね。あとどこがいいかしら。
ねえ。
みんなでわんこそば食べに行こうか。
よっしゃ
よっしゃで食べきれない。みんな思ってたより食べれないわって全員が言うっていう。全員が、ダメだったわ、食べれないわそれで、あれですよ。
わんこそば大会いいですね。
てかもうわんこそば大会、わんこそばが濃いですよね、私たちのとこにね。
そうですね。
赤坂のこのサカスの前の広場にバーッと並べて、おばさんたちダー並んでわんこそばガンガン食べてって、帰りみんなお腹痛いわーって言いながら帰って
る。いいですね。
わんこそば。
うん。 あ、いいじゃないですか。ちょっとグループ制にして、うん、ワンコそばリレーみたいな。
え、ちょっと待ってください。一人、ワンコそば対人間の戦いみたいになっちゃうんですか、それ。
10人ぐらいずつグループにして、
うん、なるほどね。
次から次へと。バトン
チーム制ね、
うん、ワンコバトンを渡していくっていうことですか。
新しい、今まで個人の戦いだったけど、そうじゃない、
みんなで団結。
10人だと結構な配数になると思うんで、5人ぐらいにしていきましょうか。5人ずつのグループになって。
私もうダメ、そう、でも私ともダメだから、松本さん言って、
ね、松本さん分かった、私あと3倍だったらいけるから。ヨシキリさん、ヨシキリさん、
ヨシキリさん誰、
ヨシキリさん、ヨシキリさん1番だった人、ヨシキリさん1番目だった。分かりました、私少しお腹が落ち着いてきたんで行きます。ヨシキリさん、すごい、ヨシキリさん3倍も行った、
青森から来たのにすごい、
私この日のためにお腹を大きくしてきたんだね、頼りになるわヨシキリさん。さあさあさあ、スミス、スミスどう？
スミスだ、
ね。突然の。いや、ほら、オーストラリアとかアメリカとかに、スミスさん、ジュンコスミスだよ。ジュンコスミスは大学を卒業して、CA になったの。でも当時は CA って言われたけど、スチュワーデスって言われてたの。そう。CA なんて言葉はなかったので、私はスチュワーデスの厳しい試験を通って正社員になったんだっていう、高級取れてたさ、CA の最後の世代。で、スミスはそこで一生懸命みんなにサーブしてたら、どんどん評判が良くなって、うん、国際線のファーストクラスのアテンドになったのよ、うん、キャビンアテンダントになったわけ、う
ん、でも今はサカスでそば食って
る。こっからだよ、こっから波乱万丈なので、スミスはそこでスミス氏、富豪のスミス氏に見初められるわけ、うんうん、で、富豪のスミス氏に見初められて、うん、僕の住んでいるアトランタへ来ないかって言われて、アトランタのもう、うん、アトランタで言えばコカ・コーラですよ、うん、コカ・コーラのそばのなんかすごいとこに、すごい企業、うんうん、IT、ぼんやり IT。
IT に勤めてる。
勤めたんじゃないよ。
IT の中、なんか奥さんになって。
IT の奥さんってすごいね。うん、
フリーメイソンだったの？
私フリージェイソンって。食ったらね、内容なんかなんもね。それで、そっからいろいろあって、いろいろあって、結局今は、ジュンコスミスとして日本に帰ってきてんの。コロナとかもいろいろあって、はいはい、スミスさんとは本当いい人生ありがとうって言ってお別れしてるわけ、うん、でジュンコスミスがアメリカにいた時ずっと聞いてた、うん、オーバーザさん日本に帰ってきたからイベントやるって言うから、うん、行こうって言ったのがたまたまワンコそばだったよ、うん、でヨシキリさんとかと一緒にさんと同じグループになって、
ヨシキリさんは青森から来た、
そうそうそう、
松本さんは海上保安庁だ、
海上保安庁、え、すごいね、海上保安庁の人聞いてんの、海守ってんの、でじゃあ海上保安庁の人と青森が来て、でアトランタから帰ってきたので、その3人でぐるぐるぐるぐる、あと2人ちょっと名前考えるともう絶対忘れちゃうから、3人選手はいけるわよって言って、
そう、あ、素敵じゃない、
で、スミスさんって言ったら、はい、私もうお蕎麦食べるの久しぶりだから、うん、何杯でもいけちゃうって言って、やっぱり美味しいわ日本のお蕎麦って食べて、
でもほら早くしないともう隣に負けちゃうから、そうそう、どんどんどん
隣にはね、もうね、これ大変だ、カナダから来たブルックさんがいるからね。とにかく海外リスナー勢がすごい強いっていう、
わざわざ来てるから、
ね、わざわざ来てるから海外リスナーで蕎麦久しぶりに食べるから、海外リスナー勢がめちゃくちゃ、で、しかも、ワンコそばってさ、噂によると、あんまりたくさん食べさせないように、ことさら美味しいおそばじゃない場合もあるってこと聞くじゃないですか。まあすね、やっぱり、噂によるとですけど、いいおそば用意しちゃう。
そうですね。
もう、食べてもまだ美味しいっておそば用意しちゃう。
昨日行ったそば屋のおそば、美味しかったですね。
で、しかも味変えちゃう。
あ、
柚子、桜、お抹茶、どんどん、あら美味しい、あら美味しい、
田舎そば、
そうそう、田舎そば、
あら美味しい、あら美味しい、
さらしな、どんどん食べちゃう、あら美味しいって言いながら、で汁も変えちゃう、カモ、ごま、
カモも出んの、
カモも出ちゃう、
いいね、
そんなわんこそばありますか、いい、
ね、でもわんこそば大会素敵ですね、うん、
衛生面さえクリアになってやりたいよね、
うん。
ワンコそば大会やりたい。
できないですか、ね、
いや、できるでしょ。だってワンコそばの大会、絶対ニュースとかでやってるじゃん。今日もどこどこのワンコそば大会。
だから今ね、そうですね、そこですね。
全部さ、ハイブリッド混ぜていこう。そのワンコそば大会があって、はい、優勝したチームは、大きな声で言いたいことが言えるの。はい、 田んぼに向かって大きなこと声で言いたいことがいいお父さんいつもありがとう。
それで、うん、あの大きな声で優勝したチームはまたわんこそばが食べる。
無限期間、無限期間、ずーっと繰り返し繰り返し、ワンコそば1年分だって。
大声チャンピオンは、またワンコそば。
で、ワンコそば食べて、またそれ優勝すると大声で何か言えてっていう。ずーっとやってるの。だからやっぱさ、大声で何を叫ぶ、あなただったら。
今ですか、
うん、今、言いたいことを言って何デシベル出すと優勝して何とかとかいうのあるじゃないですか。はい、ああいうの、まあ最近やってないと思うけど、
はい、
ああいうのあったら何叫びます？私だったら今大きな声で叫びたいのは、お腹が空いてない時は食べなくていいのって。
自分にね。
そう。コロナ10日間で休んでた時、ほとんど寝てたし、お腹空いた時にしか食べなかったら、シュッとしたってみんなに言われて、多分それ前も話したけど、あれでよかったんだよ。でもやっぱり普通の生活が始まっちゃうと、うん、はい、お昼ですとか、試食ですとか、うん、あと、いただき物のお菓子ですとか、うん、あとちょっと疲れてるから甘いものとかだって、うん、結局、うん、お腹空いてないのに食べてんなと思ってさ、
うん、
ワンコそばですよ、毎日。エブリデイワンコそばですよ。
そうです
よ、ね。よくないなと思ったの。
ちょこちょこちょこちょこってね。
うん。
先週も言いましたけど。ね、
どうなった？どうなった？あなたの腹ペコ大作戦。
だから、ちょっと、腹ペコ大作戦私ですか？うん、あ、また鳥羽口に戻りまして。
リバウンドした？
あの出発点に戻りまして、うん、また同じ体重にも、
はい、おかえりなさい。
でもだから、結局、3キロ弱ぐらい痩せたんですよ。
あ、そのやってる。3日間で、
うん、そう。で、終わった後も、ちょっとギュッと減った日があって、うん、3日か4日で3キロ弱ぐらい。
すごいね、それは。
はい、うん、で、今だんだんまた戻ってきてるんですけど、うん、まあなんか1ヶ月に1回ぐらいやってもいいかなと思いました。
そう。ださっきの私の話じゃないけど、うん、単純に胃腸を休めるってことをしてないんだよね。
そう。本当に。
なんやかんや口の中入れてるんだよね。うん、
なんか、5日目、6日目みたいな食事がとっても美味しかったし、まあ、ちょっと最近あの会食が夜続いちゃったので、
私もなのよ。疲れちゃうよね。
うん、疲れはしないけどね。
まあ、おう今ギリギリのところで、
ね、うう。中山さん来てるからね、昨日の会食。
いやいや、続いたらって話でしょ。
一、ね、
回一回の会食が楽しいか楽しくないかじゃなくて、そうそうそう、
続くとやっぱり
続くと胃腸が疲れるんですよ。
そうなんですよ。だからね。
だからあれですよ、もうボディポジティブって言うじゃないですか。太っていようが痩せていようが、うん、もう本当その通りだと思います、うん、もうどんな体型でもいいし、うん、そんなことは気にしなくていいけど、うん、私たちは今そのことに胃腸ポジティブ、
そう
ボディじゃないか、もう胃腸がポジティブになることが一番、
やっぱ一回空にするとか、
そう、
その
酷使しすぎよ。
そうだね、
まあ、ドクターペッパー飲んでるそうばっかり言うことじゃないけど
そうですね、
ちょっと私もそれはだ同じ気持ち、ワンコそばやりたいって言って、あの、ドクターペッパー飲んでる人たちが言うと、真実味がまるでないけど、単純に月に1回ぐらい食べない時間っていうのは、例えば1日のうち18時間食べないとかさ、なんか半日断食みたいなのもあるじゃん、
うんうん。
で、単純に痩せるとかじゃなくて、胃腸を休ませるってことは必要だなと思った。
うんうん、
体調が悪くなるの結構そこだよね。
まあ、それはだから、まあ、やってよかったので、うん、まあ、これからも自分なりですけど、まあ、なんとなくやっていこうかなって思ったりして、うん、まあ、体を休める、うん、あの胃を休めるという意味でね。
あとさ、はい、もうそれとお願いがあるんだけどさ、インスタのストーリーズでいいからさ、タンパク質食べてる時さ、あげてくんない？あなた。
タンパク質、うん、
例えば卵とかお肉とかチーズを、なんでかちょ、ね、私の DM に堀井さんにタンパク質を食べさせてくださいとかすごい来んのよ定期的に。しかも、違う人から。で、飼育してねえしと思うわけ、私は。だもう、堀井さんがタンパク質を食べてくれれば、その問題はなくなるわけ、うん。
タンパク質取らないとね、いけないですね。
そうですよ。そうしないと、骨も、皮も、うん、で、痩せて、私たち今の世代、痩せ方失敗したらもう、病気ですかと、げっそりみたいになっちゃうんだから。
うん、気をつけないといけないです。
顔の皮引っ張り上げないと。
うん、
こうやって、グッて。なんか電気バリブラシをさ10個ぐらい年下の子が買って、でそれをなんか私なんでか知らないけど外出先で電気バリブラシ買ったんですよ。あ、なんかやったことあるよとか、うん、やりましょうよって言って外出先のこうだからその施設内のトイレ、うん、だ人が普通に入れられるとこで、うん、電気バリブラシやられて、でしかもその子すごい強めに当ててくれて顔はすごい上がったんだけど、うん、で4時間で これ落ちてくるんで、また4時間後にって言って、もう一回あの拷問が来ると。
でもそんなに痛くないですよね。私もあの友達にやってもらった。
マックスでやったらめっちゃ痛いのよ。でした。定期的に横から自分の写真自撮りしてんの。うん、もうすっごい嫌だ。首がめっちゃ前に出てるでしょ、そう、首の後ろの、カバカタって言うんだけどさ、ビスト用語だと。うん、後ろのところ、この首の付け根のところにモリッとさ、盛り上がった肉がついてるわけ。うん、で、それをこう首をクッと後ろにして、顎を引くと今度顎の下に肉ができるわけ。で、じゃあ顎の下にどうやって肉ができないようにするかって言ったら、実は顎の下が伸びてないからなんだよね。で、こうやって顎の下を引っ張って伸ばして、クッと角度をつけてじゃないけど、いやもうこれ手術でやってどうにかなるんだったら今すぐこうやってペッて切ってバッてなくしちゃいたいけど、とりあえずヤーマンも出してんだって、そのビビビってやつで、そっちは3万ぐらいで買えるっていうから、私たちこの間さ、実はあれ行ったんだよね。
何ですか？
ビッグカメラみたいな、ああいう家電量販店の美容コーナー2人で行ったんだけど、めっちゃ面白かったね。いろんなのいっぱいあって、やっぱり
ね、
ビリビリも含めて首のあれとか全部欲しいんだよ。だから自分の家にあれだばっかりが置いてある、なんかその映画キングスマンってあったじゃん、あの、
はいはい、
スパイのやつで、あれでさ、はい、スパイ道具とかさ、銃とかがバッってこう壁をひっくり返すと置いてあるみたいな、ああいうのとバッってひっくり返すと全部美容家電が置いてあるとかさ。
大抵こう買ってもね、長く使わないですけどね。
美容家電の部屋が欲しい、
ね、
美容家電ルームが。 でもそこで行くとすごい数のコンセントの穴があるの、だから、うん、タコ足とかしなくていいの、ほいで
全部使えるのね。
そうで、はい、鏡で、片面一面鏡で、でもマッサージ車とかに座りながらもう全部試せるの、試せるっていうか自分のなんだけど、
なんかあの、パナソニックさんとかでありますもんね、全部試せるお店。
あ、そうなんだ。
そう、なんか池袋かなんかに昔あった気がする。あ、そうなんだ。今あるかどうか分かんないけど、全部試せて。
そう、なんか、まあ別にそれで一生さ、顔が上がるわけでもないんだけど、天気ビリビリはね、ちょっとやっぱ欲しいかな。なんかさ、もう本当にさ、疲れたか、パソコンやってて思わない？パソコンやっててさ、なんかでさ、画面が暗くなったりするとさ、画面に顔映るじゃん、下からの。
はい。
ひどくない？
いや、もう私最近写真とかも全部。
写実派だよね。
そうですね。
もっと私たち印象派でいいのにね。
自分のこう、イメージしてたそのね、印象度合いと全然違うものが来ますよね。
で、私思ったんですよ。自分の精神年齢も決して大人とは言えないというか、まあ大人になったとこもたくさんありますけど、まだキャッキャしてるじゃないですか。浮かれてるというか。で、この間思ったんです。この入れ物で、この精神で、この感じだから落ち込むわけで、じゃあ今この精神、キャッキャした、キャッキャおばさんで、何歳だったら自分を受容できるのか。まあこんなもんかって言って考えたら、32だったね。ってことは、無理。17、あと10なんですよ。これで36ぐらいの女の子が、女の子って年じゃないけど、女の人が、なんか結構年がいもなくはしゃいじゃって、みたいなこと言って、確かにはしゃいでたの。でも確かに、でも36だもんね、みたいな話ですけど、おっと待って、私49だったと思って、ごめんごめん、みたいな。これは失礼と思ってさ。
いや、そうですよね。
そう、なんていうの、入れ物に対する自分の中身っていうところで言うと、ちょっとずつズレができますよね。だから中身でこれ、今の私の、この容姿の感じで、中身を合わせていくとしたら、国会議員とかやってないと思う。イメージ。
箱つけてね。
そうそうそう。
ピンクとピンクのジャケット着て。
ああいうの、なんかあれが受けるんだろうね。赤とかね、青とかね。
いやー。
ね、なんで目つぶってんの？眠い
違うの違うの、なんか、そうなんですよね。
何が、はい、何の話、どこから引く、突然寝出したこの人と思って。
あなたあれですか、最近、ツイッターで仲良かった方が亡くなったんですか？
ね、正確に言うと、仲の良かった人では別にないんですよ。2010年前後から、私、トマトゥンパインというですね、最初2人組、その後3人組のガールズユニットのプロデュース及び作詞をやっていて、で、そのトマトゥンパインの第2期ですね、3人になってからのファンの方ですね、がいるんですけど、まあ、第1期は2009年からで、その時にはいらっしゃらなかったんですけど、3人になってからかなぁ、2010年だね。2010年で現場によく来てくださってた方がいて、妻さんっていうんですけど、その方 が、うん、亡くなったっていうことを SNS で知って、
うんうん、
びっくりして、
うん、
だから10 2010年からだから10何年もえと一周回るぐらいは知り合いなんですけど、うんうん、ここ数年は全然お会いしてはいなくて、でもツイッター上のやり取りとかも見たら2019年とか最後だったかな、だから 2,3 年はまあ連絡も取らない中だったんですけど、まあお互いのタイムラインは見てるし、あと見てるとちょいちょい私の名前本当にちょいちょいだけで出してくれたり、ラジオも聞いてるっぽいかったので、まあお互いの生存確認はできてたんですけど、急病で亡くなってしまったみたいで、で私ね、人の死に対しては意外と強いんですよ、うん、親とかも含めて、
はいはいはい、
で他者が死ぬっていうことに対して比較的適正な距離もしくは少し遠めの距離をキープできる人間なんです、はい、うわーって引っ張られないし、うん、悲しかったりとかどうしてこんな目にとかなんでこんなことがとは思うけれども、うん、あくまでその出来事と自分の間には川が一本流れてるっていう感覚で、うんうん、冷静でいられたんですけど、まあ何年も会ってない人だし、別にお互いの連絡先を知ってるわけでもないし、なんだけどね、悲しくて悲しくてしょうがなくてね、友達に更年期障害かなって LINE したら、更年期は更年期だねって返事が返ってきて、いやいや、障害の方かどうか気になるんだって言ったんだけど、いやもう悲しくて、本当に。なんか、こんなに自分がね、食らうと思ってなかったんですよ。で、分かったんですけど、大切な人が亡くなったんじゃなくて、ほんと陳腐な話なんですけど、いなくなってから大切な人だったんだなっていうのが分かったんですね、
うん、
それで取り返しがつかないっていうことで大慌てしてんでしょうね、私は、
うん、
だちゃんと、ただ会いに行くっていうことができないじゃないですか、
うんうん、
あちらはあくまでその私が前にやってたもう解散しちゃったグループのファンで、で私もこういう仕事もしてるし、ご飯行きましょうよっていう中ではないので、向こうがなんやかんや会いに来てくれるしかなくて、でまあ自分が前原宿でラジオやってた時は見に来てくれたりとかしてたんですけど、うん、それが終わっちゃってから本当に不意にもうぐわっ、なんだろうね、熊に引っかかれたこととかないですけど、うん、本当大きな蹄で内臓をぶわって持ってかれたようなショックで、もう何日も経ってるんですけど、未だにメソメソしてますね。
なんかほら、自分が若い時に誰かが亡くなるっていうのと、うん、またちょっとだから同年代の子とかが亡くなる、近親者が亡くなるっていうのと、
う
ん、今ちょっとまた違うじゃないですか。
そう。
でこの年になるとそうやって同年代でそういう訃報を聞いたりとか、うん、ちょっとお世話になってた上の方でそういうお知らせを受けたりとかした時に、うん、私もなんかここ何回かあったんですけど、例えば私3年ぐらい前に先輩が亡くなったんですね、うんうんうん、それなんか何かでも話したの、51、58とかで亡くなって、すごい元気で普通だったんですけど、なんかまあご病気で亡くなって、でなんかその時に私すごい涙が出なかったっていうか、うん、すごい悲しいってあんまり思わなかったんです、
うんうん、
で最近まあ先輩でその宮内静香アナウンサーが亡くなったりとか、ちょっとご一緒してたお仕事の方が亡くなったりとかしても、まあもちろん会えないし寂しいんだけど、なんかそのみんながこうやってなんか涙するようなところまで行けなくって、
わかるわかる、ずっと私はそうだったから、
なんかすごい自分が薄情な人間だし、そのちょっと距離があるっていうか、そのそんなにね近親者でもないような人に対して涙が出てこないって、私これどういう感情なんだろうみたいなものをすごく思って、うん、だからスーちゃんは今どういう気持ちでいるのかなっていうのを聞きたかったし、うん、
これはね、私もずっとあなたと同じスタンスでした、斎藤由貴じゃないですけど、卒業式で泣かないと冷たい人と言われそうですよ。
そう、
本当に
そう、
あでそれは私は自分の中で適切な距離だと思ってたんです。一番きつかったのはここ最近だと、去年同級生がやっぱり突然死をして、
うん、
その時にはなんでこんな辛い目に、お母さんとかも知ってたからさ、みんな、
うん、
あと 子供がちっちゃいのも知ってたから、なんでこのうちがこんな目に遭わなきゃいけないんだっていうのはあったけど、うん、それは悔しさだったり、うん、口惜しいという意味でのやるせなさだったりしたけど、それ以外は本当に私人の死っていうのは持ってかれる人じゃん、いるじゃん、
うん、
わーって泣いたり取り乱したりとか、うん、私はあっちの方が人間っぽいと思いつつも、ただ私の方、あっちの方が人間っぽいけど、私の方が他者の死っていうことに対しては適切な距離が取れてるなと思ってたわけ。タミガちゃんの今みたいな感じ、うん、突然来るからわからんよこれは。しかも全く想像しなかった人だからね、この人が死んだことで、ね、こんなに自分がブレると思ってなかったし、だからわからんよ、私もずっとそれでいくと思ってた。
多分ね、私はね、なんでこんな風に冷静でいられるんだろうとかって、うん、やっぱ宮内さんの時一番考えたんだよね、うん、宮内静雄さんっていう、私のもう本当に今76、7っていうぐらいの先輩で、私新人の時お世話になって、うん、で亡くなられたんですけど最近、うん、だけど去年の夏、そのラジオドラマにどうしても宮内さんに出てほしくって、うんうん、来ていただいたりとかして、うん、宮内さん大好きで、でもなんかまあご病気だっていうのもメールでやり取りしてとか分かってて、で亡くなったって聞いた時になんかバーってなんか涙も出てこなかったし、ああそうかって思って、でなんか考えた時に多分死んだのを認めたくないんだなと思ったの、うんうんうんうん、なんか宮内さんが死んだってことを、いなくなっちゃったってことね、うん、多分そういう気持ちがあって、うん、そこにグッと感情を寄せないように多分してるんだなと思って、うんうん、先輩の時もきっとそうだったのかもしれない。なんかちゃんと考えちゃったり、そう思いを寄せていくとグーッと
そうだね、引っ張られるね、
うん、うん、なんかああなんかまたどっかで会えるじゃんみたいな感じに多分気持ちを持っていこうと してるのかな、うん、だから私は泣けないんだな、泣かないんだなっていうのをそこで思ったんですけど、うん、はい、
まあ実際に本当に会えなくなったんだっていうことをどこで感じるかだよね。
そうだね。
宮内さんのことにしてもそうだし、うんうん、先輩にしてもそうだし、うん、あ、いないんだっていうのがどこかでわかるわけじゃない、
うん、
そこだよね、多分本当に死をちゃんと認識するタイミングっていうのは、
うん、
私はだからずっとモヤモヤしてたのよ、その話を何日か前の夜に聞いて、え、ちょっと全然信じられないみたいな。だけど周りの人たちはみんな、もう公式発表みたいなの出てきて、もうご家族の出葬儀が終わってたびに付されましたみたいな話も出てきて、信じ、なんか何だろう、キツネにつままれたような、まさに信じられない。死んだってことが信じられない、信じたくないみたいな感じだったんですけど、またこれがさ、本当にさ、まあ、ツイッターには書いたんだけど、ほら、あなた会ったことないけど、私友達でさ、割とはっきりお化けが見える友達がいるって話したことあるじゃん。うんうんうん、で、その子と、この間会ってたの。で、わーってご飯食べた後、星のコーヒーってお茶して、うん、わーとかで喋ってたら、私の隣の席が空いてたんだけど、ずーっと見てるわけ。また見えてんな、なんかと思って。で、何か見えるって言ったら、で、私にいろいろくっついてるのとかも見えるらしいんだけど、あんまりあっちの気にしないから別に。あーみたいな感じだったんだけど、いや、今までなんか、ついてる人とかじゃなくて、ニコニコ笑ってるおじさんが、丸顔のおじさんだけど、この人誰って言われて、その時知らないからさ、亡くなってることなんて。で、亡くなってることなんか知らないから、なんかニコニコずっと顔見てるよって笑ってるってこと。誰だろう、で、ここの何お店についてる自爆霊的なのって、いや、多分スーさんついてんだと思うって言われて、全く思いしなかったわけ。で、生きてる人が死んでる人が死んでる人って言うわけよ。あーっつって。誰だろうねなんつって。いつかわかるかねなんつって。なんか私の中で全然気にしなかったんだけど、そしたらその子が、私がそのツイッターでいろいろ書いてたら、私が一枚だけ写真あげたんだよね、彼の、
うん。
この人だったよって言われて、で、黒い T シャツに胸のところになんか白い文字書いてあって、ズボンにサンダルだったって言われて、まっさにその格好なわけ、いつもしてんのが。だから、あ、もう会いに来てくれたんだなっていうことにして、
うん、
天国行く前に会いに来てくれたんだなっていうことにした途端に、うん、ブワー涙出てきて、あ、本当にいなくなっちゃったんだなと思って、
うん、
もう体がないわけじゃん、
うん、
でやっぱりまだその死に対しての受け止めがぼんやりしてるっていうかさ、
うん、
どっかでまた会えるかもね、なぜならまだ体があるような気がするからっていうことなんだけど、うん、 ダビに付すっていうことは、つまりもう肉体がなくなるわけですよ。
うんうん、
私は一番自分の母親でもきつかった。ごめんね、これ。だから最近人が死んだみたいな人言うと申し訳ないんだけど、うち母親が死んだ時は私23か4とか、24、5? まあその4か、だったんだけど、一番きつかったのが、おかんを仮装する時だったの、
うん。
なんでかっていうと、これやったらもう絶対戻ってこないから。うんうん、この体が冷たかろうが、硬くなろうが、うん、一応母親っていうのが、現物としてはあるわけですよ。命はなくとも。うん、一応硬、やっぱりいかに有形なものが強いかって話なんだけど、魂とか言ってても、目の前に一応ボロボロなもう見る、もう昔とは見る影もない母親だけど、一応いるわけだ。
うん、
で、こう蓋して、蓋が開かなくなって、はい、行きますって言って、ゴロゴロゴロって言って、キャスターみたいなのしないと入れられるわけじゃん。うわ、待てみたいなさ、あそこがやっぱ一番きつくて、あれがもう完全にデッドエンドだからさ。で、次帰ってきた時にはさ、なんか骨が大きくて入りませんみたいな、こう、この人これ100回言ってんだろうな、みたいなやつあるじゃん。
でもこれ私、やっぱり、おじいちゃんとかが亡くなった時、うちの両親が、しっかり見なさい、しっかり見なさいよって、見ときなさいよって言ってたから、多分そういうことですよね。
人の死ぬってこういうことなんだって、
ね、魂がとかまだ生きてるからとかって言うけど、じゃなくて、そのものはね、
そう
そう、本当になくなってしまうから。
日本は仮想だからね、これが土葬の文化だとまた違うんだろうけど、もう私たち仮想なので、骨になってある種の燃えかすになって出てくるわけだから、人が、もうそうなるとどこにもないんですよ、で、そうか、その時ってもう亡くなった日より何日か後だったから、友達と会った日って、もうそしたら形もないんだなと思って、そうするとさ、取り返せないわけ、会いに行こうと思ってももう形がないから会いに行けないじゃん、もちろんさ、そういうのは全部気持ちの問題、魂がありますから、お墓に行けばとか、祈ればその時心にとかって言うけど、まあまあまあ、それって自分をこううまくコントロールしていく、調整取るためのさ、言葉だったりもするわけじゃん。まあ本当でもあるけど。あ、もう形マジでないと思って、ブワーって泣いてて、で、その彼が好きだった、うちのトマパイも好きだったんだけど、ビスっていうグループも好きだったから、そのビスっていうグループの曲ずっと100回ぐらいリピートできて、私何やってんだなと思って、なんでここ何年も会ってなかった人にこんな悲しかったの、これが更年期障害とか思いながら、でもね、きつい、きついっていうのは何がっていうと、やっぱ取り返しがつかないことだし、じゃあ取り返せたかっていうと、じゃあ私がその、突然死だからさ、取り返すも何もないじゃん、正直。だから、さっきミカちゃんが言ってた、その、あんまり泣けないとか、どこかで会えるとか、信じられないとかっていうぐらいの距離感でいた方が、ヘルシーだと思うよ。
うん。そう、だから、そのなんか人の死に対して、なんかこう感情をこう揺らせられないっていうのが、
すっごいわかる、
すごい自分どうしてなんだろうってすごく考えたことがあって、
めっちゃわかる、私もそうだったから本当わかる。
なんか多分
人のなしみたいに思うよね、自分がね、
自分がね。あと一個自分で思ったのは、多分自分自身がその死ぬっていうことに対して、あんまりなんか怖さだったりなんかそういうものを感じてないからなのかなとも思ったりした。かスーッとその死ぬっていうところに多分なんとなく入っていける。
当人はね。
だからなんかこう地続きになっているあの人たちがいる世界と地続きになっているっていう感覚も若干あって、全く怖い恐ろしいところではなくてみたいな。そういう気持ちがあるからなのかなと思ったりとか、自分自身がなんかもうまあいろいろ考えましたけど、
死んだことないからさ、うちらさ、どれぐらい怖いか怖くないかとかちょっとわからんよね、言うてもやっぱり死バージンなわけじゃん、デスバージンなわけじゃん、私たち、最後に残された少女デスバージン、
このなんていうのもう若い時からもそうだし、この年代になってくるとどんどんそうだけど、なんか死ぬの嫌だとか死ぬこと怖いとかって、やっぱりだんだんこう思ってくるわけじゃないですか、不老不死みたいなさ
不老不死わかるよ、
生き返ってみたいとかさ、そういうのが多分ないからなのかなって思ったりとか、
もともとね、その生命に対する欲はあんまないもんね、堀さんね。
そうです
ね、ないんですか。でもほら娘のなんかそう旧来型の価値観になりますけど、娘の結婚式のドレスが見たいとか、息子の孫が見たいみたいな、そういうこう
ないですね。
あ、ないんだ。
いや、もちろん娘のそういうのは見たいと思うけども、うんうん、まあ、そんなに、だからそんなに長く長くっていうのは思わないですね、うん、
そうなんだよね、まあ、でも結局、うん、残された人の気持ちをさ、コントロールはできないけど、うん、で悲しむ人なんかいないと思ってる人もいるかもしれないけど、誰かは悲しむからさ。
もうさ、母親にさ、結婚式の時にやっぱりその黒喪服とさ、うん、その結構婚礼用のものとかさ、全部着物を揃えてもらったんだけどさ、うん、なんかそのいざという時のためにすごい何ヶ月か前に用意したわけ、
うん、
急に両親なんかあったらと思って、はいはいはい、着物も全部きれいにして、うん、やってる時にそのこれ何の準備してんだろうと思ったけどねだけどその冷静にやってる自分もおかしくてね、
うん、何
なんか連絡来て
スッといけるようにってことでしょ、
スッといける自分おう、うん、なんでこんな頑張ってんだろうとかね思ったけど、
うん、まあでもそこでバタバタするよりは
スッと行ってスッと着物を着る自分に何求めてんだろうって思いながらこう着物をきれいにしてましたけど、
うん、でそのさ参ったなみたいな、大して交流があったわけでもない人がいなくなってこんなに食らってんのもふざけんなよと思いながらもさ、なんかそのことインスタに書いたら、うん、なんかコメントくれた人がいて、
うんうん、
亡くなった人のことを考えていると天国でその人の周りに綺麗なお花が降るそうですよ、いっぱい降らせてあげたいですねって書いてあって、なんて素敵な言葉だと思ったわけ、うん、こんなん、まあ、その人にはねもうあれですけど、まあ、そんなん確かめようがないですよ、確かめようがないけれども、亡くなった人のことを考えるとその人の、天国でその人の前にお花がたくさん降ると思ったらさ、何も償えないし何もリカバーできないけど、それを思うと少し気が楽になるよね。
あ、いい言葉ですね、うん、
ね、
うん、いい言葉。なんかよくほら思ってあげることがとかさ、うん、感謝してあげることがその人にとってのって言うけど、うん、あ、そうなんだ、花降ってるんだ上の方でとかね、
う
ん、
ちょっと今一瞬ジェームス・ディーンのこと考えよう。ジェームスリーゼント、はい、花降った、降らせた。
ジェームス・ディーンはもうしょっちゅう
降ってるでしょ。ずっと降ってるよな。気がつかないよな、ね、うちらのこんなんじゃ気がつかない。多分、ずーっと鼻うぜえなーって感じだよね、多分ね。
おばちゃまも降らしてるでしょ。
そうよ。おばちゃま天国にいるからね。目の前で降らしてるからね。
そうね。
だからやっぱりちょっと亡くなった人のことを考えると、その人の周りで花が降る。なんて素敵な言葉だ。いいですね、やっぱね、言葉に救われるんですよ。言葉は人を傷つけますけど、言葉は人を救ったりもするんですよね。所詮ね、現世に残されたこう命にだらしなくつながってる私たちの詭弁ではありますけど、まあ、人からもらった言葉にそういう言い方もなんだけどではありますけれども、でも救われたね、この言葉に。私はすごい、ああ思ってあげたら花が降るんだと思って、
うん、
ずっと人のことを応援して応援してっていうオタク活動をやってた人ですけど、
なんか写真私も何枚か拝見しましたけど、うん、すごい幸せそうな写真がいっぱい並んでて楽しそうだったんだなと思って。
いやでもすごいなと思って、なんかその亡くなったって話がバーって SNS で回って、
うん、
いつもみんなでこう集まってた新宿のここで、
うんうん、
まあだから簡易追悼会みたいな感じで突発的にやって、うん、150人ぐらい集まったって
言ったかな。すごい人来てましたよね、うん、そう、
だからまあ愛されてた人なんでしょうね。すごい厄介な人でしたけど。
うーん、
まあ、鼻振ってますよ。だから今ずっと。
ねえ。
彼の周りで。
うん。
ねえ。でも本当、ミカちゃん突然来ると思う。私だからほら、あなたがハマったことがないもの、二つハマったじゃん。突然推しができるっていうのと、
うん、
人が亡くなった時の、エモで持ってかれる感じ。
うん、
この二つは私自分の人生に起こんないと思ってたから。
うん、
来るよ。
いやー、考えたくないね。もうなんか考えると悲しくなってきちゃってね。
説明ができないことばっかりじゃん。
うん。
なんかすごい思ったの。
いやー、私ちょっともう今から準備しておこうと思って、なんかもう本当申し訳ないけど、なんかもういろんな。
持ってかれる。もうさ、ね、感情が。
あの人がって、会ってない、うん、今会ってない人たちもたくさんいてさ。うん、
感情がぎっこんばったんすのが一番疲れるじゃん、
うん、
あの私たち今さ、あの気持ちが上に上がっても下に下がっても肩が凝るみたいなのがあるじゃん全部体に出ちゃうみたいなさ、あるじゃない。だからちょっとえぐいんですよ。でしかも20代の頃とか、まあ、30手前ぐらいだったら、でもさ、こうじゃないとかって言って、まあ、ある種自分を慰める非常に簡易的なボットみたいな、ジェネレーターみたいな言葉で 自分のことを軽く分析して着地させたりしてたじゃん。だけどもうこの年になってごまかし効かないっていうかさ、あ、今この言葉私自分に言ってたら完全に自分をごまかしてるなとか、うん、絶対やっちゃいけないって分かってるのに欲が強くてここで手放さないなとかあるじゃないですか、うん、自分の中に、うん、それが分かった上で何か未体験のことが起こると、うん、説明のしようがないから、なんていうの、顎完全に外れる大きさのリンゴを生飲みさせられてるような感じだけど、あ、ごわごわでかいでかいっていう、すごいきついね、やっぱり。
そう。
うん。推し活もそうだったけど、すっごい疲れるね。疲労がすごい。マッサージ行っちゃったもん。でもさ、感情をなぎのままに生きていくわけにはいかないわけですよ。
うん。
人と関わったりとかいろいろすれば。堀沿い何に一番動揺する？
まあ、もちろんさ、子供がさ、ちっちゃくて私の力じゃないと生きていけないんだっていう、うん、守らないとって思った時は、子供に何かあった時はすごい動揺しましたけど、うんうん、今もうそういう存在じゃないじゃないですか、
そうですね、
自分から離れていったから、ね、うん、だからなんか、うーん、動揺するものっていうのが多分だからない自分が信じられない今、
うん、
私ってこのままバチが当たるんじゃないかなとかね
なんで感情に引きずり回されてないからってこと？
そう、私って絶対優しくない人間なんだなとかね、
うんうんうん、
すごい思いますよね、うんうん、でも本当に結構割り切りも早いし、
うん、割り切り早くなって諦めちょっと早いけどね、それがなくな、うん、治ってきたよね、でも、
うん、
あのフリーランスになってから、
そうですね、
すごい、それはもう
得るものに関してはね、うん、ただ失うものに関しては相変わらず、あ、どうぞどうぞいなくなってくださいっていうのは、うん、多分だからそこがすごいあるんだと思う、うん、いなくなってももう本当にだから月の満ち欠けじゃないんだけど、まあいなくなってもまたもしかしてとか、
はいはいはい、
会えるしとか、うん、別になくなったってみたいな、ね、なんかそこなんだろうな。
そうするとさ、さっきの斎藤幸理論じゃなくて冷たい人と言われそうだけど、冷たいってのとまた違うんだよね。
うん、
距離の取り方が適切なんだと思うよ、やっぱり
すごい。だから自分のその非情さとか、うん、気持ちの薄さみたいなところに、うんうん、自分でちょっと傷ついてるし、これって良くないんじゃない、どういう人間でこうなってんだろうとかすごい最近考えるね。すごい、スーちゃんとかが今回ああやってツイート私ずっと見てたんですけど、うん、それを聞きたかったのです。
うん、私もあんな風に書いて自分が辛いとか悲しいみたいなことをダダ漏れさせるタイプの人ではないので、うん、基本的に、
うんうん、
自分でもびっくりなんですけど、うん、っていうかようやくこの話を泣かないでできるようになったなと思って今、
うんうん、
っていうぐらいだったのが、うん、本当に自分でもきっかけは分かんないし、どちらかというと私もあなたの側の人なので分からんぞって感じ、うん、ただこれをやったことで自分が薄情な人間じゃなくなったかって思うと全くそんなことはない、
うん、
薄情は薄情だと思う。
私なんかこのまま行ったら両親が亡くなった時も泣かないんじゃないかなと思っちゃって。
あ、まあでもいい年だからね、お互い両親にね、
うんうん、
いや両親死んだらもう泣かなくはないだろうけど、どっかで泣くタイミングはあるだろうけど、でも立派立派じゃん、もうお互いどっちの親も、
まあまあまあまあ、そうなのよ、
うん、
そうなのよ、
超立派じゃん
そうなのよ、
うんうん、楽しい日本の時代を全部見たねっていう感じで、
そうなのよ、うん、
でもその自分が抱える非情さみたいなものはすごいわかります。なぜなら私にも非情じゃない時期があったっていうのはあなたと同じで、どこからのタイミングで非情ってというふうに定義するのはどうかわからんけども、それ自体はあんまりエモーショナルではないな、てか人間っぽいみたいなところからちょっと離れてるな、冷静だなとか、冷徹まではいかないけど冷めてるねみたいなさ、ところに自分が足突っ込んじゃったなって気はあるんだけど、でやっぱりそういう時に髪振り乱して泣いたりとか喜んだりしてる人見ると、
うん、
あっちの方がすごい人間、
うん、
てか真人間に見えるっていうかさ、うん、あるよね。
またそれを見てね、なんかもう分かる、
スーパー分かる、
だからひどい、何なのって思う自分を、うん、そういうのを見てこう、
うん、素直に喜んだりとかじゃないんだよね、
ああ泣いちゃってる私できないしってね、うん、思っちゃうよね。
分かる分かる、素直に感情を発露してる人たちを見ると、あああれはできんなって思うね、
うん、
今回だからやってびっくりした自分で、
うん、
その人の思えば天国で花が降るっていうことも信じるし、
すごいいい言葉、
ね、
それ
本当ね、
すごい、私も思うって今すごい
助けられた、この言葉で
素直に思った、ありがとうございます、考えようって、
うん、そうそう
思うね、
その前で春に花が降ってくれるんだったらね、
そうだね、うん、もう不義理で別れた人、その送っちゃった人とかたくさんいるからさ、
いるよいるよ、
会いたいなって思ったり、うん、最後お礼言わなきゃって思ったりしながら、うん、やっぱり会えなかったまんまっていう人いっぱいいるからさ、そうなんだよね、
ね、
うん、
まあさ、そうすると結局結論としてはさ、元気で生きるしかないねっていうところに行くんだけどさ、で真理と言われることは意外とバカっぽいっていう、
そう、
意外とバカ、真理は意外とバカっぽいっていうね、そうそう、うん、ところはありますよね、うん、だからもう今年でもいろいろ思うとこ多いな、いろいろ思うこと多い、
いやそうだよ、
結局最初全ては愛だとかね、結局ベタベタのとこ行くわけですよ、
いやでもさ、でもさ、ほんとさ、おじいさんおばあさんが持ってるさ、あのさ、扇子に書いてるさ、うん、字とかさ、
うん、
愛とか誠とかさ、うん、あれが全てだったしさ、
そうそう、
あれにかなうものない、だからあの人たちもようやくあそこに気づいたからってさ、うん、壁にかけてたわけじゃないですか、
と同時に居酒屋トイレに貼ってある、
うん、
ちょっと癖字でさ、うん、書いてあるちょっといい話みたいなさ、愛こそ全てなんだなみたいな、うん、偽密をみたいなのあるんじゃない、うん、でもそれを便所の壁に貼ってある紙で見るか、痛い思いをして自分にそこにたどり着くかで、やっぱりその言葉の意味は変わってきますよ、
うんうん、
その机上の空論じゃないけど、うん、あくまで机の上の勉強として、
うん、
トイレの壁に貼ってあることとして、優しさって何よりもなんとかなんだなみたいなことを読んでも、うん、あ、そうかいそうかいで、上っ面だけで口が滑るだけだけど、まあ実際にほふく前進やって立ち上がった時に感じるそれっていうのは、うん、同じ言葉でも全然違うから、
うん、
言葉に力はあるけれども、うん、そこにどうたどり着くかの方が私は意味があると思う、
うん
うん
うん、
ただジジババの書いてあるあの下手馬字は正しい、うん、あとお寺に書いてあることも大体正しい
あなたはほら、あのもう愛にはたどり着いたわけじゃないですか、
どうだろうね、
その一文字色紙で言うとさ、私まだたどり着いてないワードがいっぱいありますからね、
あるよそれ、私だって、うん、全ては愛なんて言ったって結局エゴですよ、愛の裏側のこのエゴをどうやってなくしていくかですよ、エゴなんて絶対なくならないんだけどさ、
なくならないね、全部死ぬまでなくならないよね、
エゴっていう醜い二重エゴみたいなのとどうやって戦っていくかですよ、見ないわけにはいかない、
死ぬまで何も手放せないと思う、全て手放せないと思う私
さっき言ってることずっと真逆になってるけど大丈夫か、
いや
執着ないですよね、
いやだからいや別にとか執着、物に対して執着ないし、うん、物っていうか死ぬことに対して別に怖くないし、うん、生きることに対して執着ないから、
うん、
別にそれずっととかっていうのはないけども、うん、その生きている最後、うん、最後の最後まで多分持ち続けたいとかさ、その物じゃないの、うん、そのなんか自分を満たす何かを持ち続けたいっていうのは、うん、多分ずっと捨てられないで死んでいくんだろうなと思ってね、うん、
だ結局断捨離、心の断捨離できないんだよね、
そうそう、
あなたのエゴは何ですか、
なんだろうな、やっぱりなんか幸せに見られたいっていうことじゃないですか、うん、はいはいはい、あなたのエゴは何ですか、
20代の頃は楽しそうに見られたかった、誰よりも楽しそうに、うんうん、30代の時は確かにその結婚とかなんとかだったから幸せそうに見られたかったです、うん、40代は疲れてなさそうに見られたかったんですよ疲れてるって言われるのが一番ショックだったんですけど、うん、でもやっぱりエゴで言うとアンビバレントなその矛盾があるわけじゃないですか、自分の中に何でも自分でできると思われたい、自立してると思われたい、
うん、
タフだと思われたい、
うん、
舐められたくないとか、うん、頼りになるっていうのは別に思われなくていいんですけど、
うん、
基本的にそんなに人の助けがいらない人と思われることを良しとしてきてるわけですよ、
うん、
まあ、一人っ子の逆反応でこれは完全に反作用みたいなことなんだけど、うん、と同時にやっぱり誰かを頼りにしたいとか、
うん、
弱音を吐きたいとか、 I need a hug じゃないけど、ハグしてほしいみたいな弱さもあるわけじゃないですか。うん、へこたれたいとか。これをどう自分のこの、
うん、
右と左にこう、ハの字になってる両輪を、どううまくやっていくかだよね。
本当だね。
左だけで行ってたら左しかいかないし、右だけ行ってる右で、いっぺんにやったらこう、進んでいかないしさ。
私もそうですね。一人で生きて、なんなら、一人で、どっかで、死んでいく、誰にも見取られずに、っていうのはまだそこは幸せだって認識する人たちってあんまり
いないわけじゃないですか、ね、うん、だからそこだけ他人軸なんだね。
そう、
すっごい面白いね。
そう
ねえ、
面白いです
よ。面白いね、うん、こんだけこの人すっごいわがままですよ本当は、
うん、
あの頑固だし、うん、わがままだし、うん、あの人の話聞いてないし、うん、みたいな、だいわゆる基本自分軸で生きてる人で、うん、それをそう見せないテクニックっていうのは素晴らしいと思うんですよ、うん、でもそこだけ他人軸なんだね、
うん、
脆いね、そこ面白いね、
面白いですよ
ね、
なんかそこ他人軸だから、うん、やっぱりなんか人のそういうことに対しても泣けないんだと思う。
ああ、
すごいなんか俯瞰って考え
そうだよ、ね、
ちゃうんだと思う、うん、自分の死もそうだし、
うん、そうだね、
死もそうだし、
自分が幸せかどうかじゃないんだもんね、うん、幸せそうに見られたいんだもんね、
うん、だからそういう思いもあるんですよ。
ああ、面白いね、
面白いですね。
私は自分で自分の中をある種の強者っていう檻に閉じ込めているので、うん、そこからどう解放するかだよね、
うん、すごい、すごいですね。そこがもう最大、エゴの最大化です。私はもう最大です、そこが
マックスエゴ、マックスエゴ、
うん、マックスエゴです、そこは。そう、自分でも、うんうん、あの自覚してます。
なるほど、
はい、
そこに足を取られないように生きていくってことが大事じゃない、自分のマックスエゴにね、
うん、
だってそこに足取られちゃったら多分
そうなんです、
本質は見失っちゃうもんね。
本質である自分で、うん、本当は一人でいいんじゃないかって思ってるところにはいけないわけですよ、
うんうんうん、人様から幸せの承認を得ようとしてたらね、
はい、エゴを持ち続けてたら、うん、全部家族も全部その持ってるものも、うん、名誉もなんかその、ね、承認欲求とかも全部外して一人になって死んでいくっていうことはできないわけですよ、う
ん、ハードコアだね何の死生観
分かんない、死生観面白いです ね、
面白いですね、
うん、でもそうそう、でもこれがだから今こうやってなんか派手な舞台で踊らさ、うん、させてもらってるから、うんうん、そうなのかもしれないし、もっとこれがね、あのだんだん店閉じるようになってきたら、
うん、まあでもうちらこう良くも悪くも若干出役じゃないですか。
そうそうそう、
マックス出役ではないけど若干出役としては、はい、多少の負けず嫌いがないとやっぱり仕事は進んでいかないから、
うん、いやいやいや
必要なことだと思うんですけどね、はい、その調整塩梅が難しい ね、
強く見られるっていうのもね、
でそれを利用してるから私、
うん、
強く見られることの方が得だから、
うん、
その特権を最大限利用はしてるんですよ。
それは私も一緒ですよ。だから幸せそうに見られるっていう、う
ん、あ
ことで
マックスエゴの特権利用だ。
マックスエゴ特権の
マックスエゴ特権ってもう全然分かんないよ。
マックスエゴ特権の、うん、あのフリージェイソンじゃないですか。
また戻っただ、忘れちゃった。でもそうだよね、あの弱く見る、女の人は特にそうだけど、か弱く見られたりできないって見られたりっていうことを、そのできないってことをマックスエゴとして最大限利用して特権にしてる人もいるからね。
だってそれは全然自分で選び取ってることだし、うんうん、自分の責任でやってることだから、それは別に、うん、あの責められもしないし、
そうただってことでしょ。
そう、
ただそこが
外せないよ、
そう、
外せる勇気がないっていうね。
フリージェイソンできないってことでしょフリーマックスエゴできないってことでしょできたらいいんだけどね。
私はだから、うん、私は押し上げに行けないってことなんですよ。
でもね、街だから来いやスカイツリーまで来いや、いいとこだよ。私はまた台東区に戻りたいよ。でもそういうこと、台東区に戻りたいんだけど、やっぱり港区でガッチガチの鎧着てやるかこの野郎って道で通る人通る人にやるかこの野郎ってやってたいんですよ。
私はだから町田の郊外で幸せそうに生きてればそれで、うん、だからそこを捨てられないんです。
そこがイメージだよね、イメージとしての幸せだよね。
そうなんですよ。
古いんじゃないそれ、あの
町田の一軒家、
そうそう、
金妻
そう、完全に金妻だから If you hold on じゃないのそれね。
いえいえ、
もしもお願いがだけど
近所同士の不倫だから
ないわ、
ね、ないそうです。さあ今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザサンデーは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザサンデーでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。